ございます。今朝はヨセフの人生に見る神の摂理と題して、この時間学んでみたいと思います。ヨセフの生涯は皆さんご存知の通りだと思いますが、改めてですね、また復習の意味でもう一度考えていきたいと思います。このヨセフのことはですね、創世記37章から出てきます。まあここでは今お読みはしませんけれども、時間があるときに後でですね読んでいただければと思います。ヨセフの父はヤコブで、そして母はラケルであります。彼にはまた同じ母ラケルから生まれた弟ベニヤミンがいました。その他にも彼には母違いの兄弟が、なんと11名もいました。ヨセフは姉のレアよりも妹のラケルを愛していたので、そのラケルの最初の子であるヨセフをその他の子供たちよりも特に愛していました。またヨセフはヤコブが年老いてからの子供でありましたので、なおさら思い入れがあったようであります。しかし父ヤコブのヨセフに対するですね、そのような偏った愛、偏愛はですね、その他の子供たちに悪い影響を及ぼしていました。兄たちはヨセフのことをよく思ってはいなかったようです。それどころかむしろ彼に対して憎しみを持っていました。それとは対照的に、ヨセフは稀に見る美しい容貌と心の内面的な美を持ち合わせていたようであります。彼の性格は純粋、柔和、忠誠、誠実、そして活動的であり、歓喜にあふれ、また道徳的にも真面目で、堅固な性格であったと、エレン・ホワイトは述べています。しかしですね、そのようなヨセフに対してなぜ兄たちは憎しみを持っていたのでしょうか。実は、その兄たちは神に対して、悪い行いをしていました。この兄たちの神に対する悪い行いを、ヨセフは見過ごすことはできませんでした。そして忠告したことがあったのです。そのために彼らはですね、父ヤコブの偏った偏愛だけでなく、ヨセフの正しい態度のゆえにですね、そのために彼のことをよく思っていなかったようであります。人が神に忠実であることや、正しいことに固く立つことは大切なことであります。しかし、必ずしも、そのすべてが人に認められたり、受け入れられたりするとは限りません。むしろヨセフのように憎まれたり恨まれたりすることがあります。それでも私たちはヨセフのように善に固く立ち、悪に立ち向かう必要があります。なぜならそれはヨセフのように神を第一とし、神の皆を汚さないためだからであります。さて、兄たちがヨセフに対してさらに妬みや憎しみを募らせることが起こりました。それはヤコブがヨセフにだけ高価な特別の長袖の着物を与えたこと、そしてまたヨセフがですね、彼の見た夢を畑の束の夢や、火と月と星といったそのような夢をですね、 聞かされたからであります。彼らはですね、このこれらの出来事によってさらにヨセフに対して激しい憎悪の念を抱くようになりました。しかしヨセフは兄たちが自分に対してそれほどの憎しみを抱いているとは知りもしませんでした。彼は父に溺愛され何不自由のない暮らしを送っていたために、そのことに気がつくことができなかったのであります。そしてそのような暮らしは彼の品性にとっても良い影響を与えていませんでした。彼は胃の中の蛙で、そしてうぬぼれの強い過酷な人間になりつつあったようです。しかしそのようなですね、安楽な生活は長くは続きませんでした。神はその人自身よりもその人のことをよくご存知であります。ヨセフの欠点をよく知っておられる神はそのような彼を見捨てませんでした。彼の欠点を取り除き、さらなる霊的成長のために訓練なさいます。その試練はとても厳しいものでありましたが、主はヨセフがそれを乗り越えることができることをご存知であったのであります。そして主はご自身の目的のためにその試練を摂理のうちにヨセフに与えられます。訓練は神の子らをこの世の不純なものから清めるためにキリストの学校において与えられる教育の一部である。試みの経験がやってくるのは神がその子らを導いておられるからである。試練や障害は神がお選びになった訓練方法であり、神が指定された成功の条件である。人々の心を読み取られる神は彼ら自身が知る以上に彼らの弱さをよく知っておられる。神はある者たちが正しく指導されれば御業の進展に用いられることのできる資質を持っているのを見られる。御摂理のうちに神はこれらの人々を違った立場や様々な環境に置き、自分では気づかない隠れた欠点を発揮できるようにさせてくださる。神は彼らにこれらの欠点に打ち勝ち、献身するにふさわしいものとなるような機会を与えてくださる。しばしば神は苦しみの火を燃えさせて、彼らが清められるようにしてくださるのである。ヨセフが17歳の時に、神様は火のような試練が彼に臨むことを許されます。人生、山あり、谷ありという言葉がありますけれども、彼にとって人生の谷間に向かう下り坂の時がやってきます。ある日のこと、兄たちの思いを知らないヨセフは羊の群れを養うために旅立っていった兄たちの安否を確認するため、父ヤコブからシケムの場所に行くように使わされます。そこは彼らがいるヘブロンのですね、寄留地から100キロ以上も離れている場所でありました。なぜ父ヤコブは息子たちの安否を心配したのでしょうか。それは以前、シケムの人たちに対するシメオンとレビによる残酷な事件があった場所だったからです。しかし、父ヤコブはその他の息子たちもですね、愛していたので、ヨセフを使いに出すことを決めました。もし、ヤコブが兄たちのヨセフに対する思いを知っていたならば、彼を使いとして送り出すことはなかったことでしょう。しかし、ヤコブもヨセフと同様にヨセフに対する激しい息子たちの憎悪を悟ってはいませんでした。心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができようか。それからヨセフは喜んで兄たちに会うためにシケムに出かけることを決めます。しかしその時なぜか彼は愚かな軽率な行動に出ます。その行動とは、兄たちの激しい憎悪の原因となる父ヤコブからもらった高価な着物をつけて旅に出たことであります。それは荒野を旅するにはもったいないものであり、適さないものであります。しかしなぜあえて彼はそれを着ていったのでしょうか。彼自身は意識していたかどうかはわかりませんが、それは自分は父にとっての特別な存在であるという思いが心のどこかにあり、うぬぼれていたのではないでしょうか。さて、シケムに到着したヨセフでありましたが、そこには残念なことに兄たちの姿はありませんでした。100キロ以上もの道のりを旅してきて、 見た彼はとても疲れていたわけであります。しかしその時彼はつぶやいたりまた落胆したりはしませんでした。そこで諦めて戻ることもしませんでした。彼は引き続き兄たちの行方を探しに行くのであります。すると彼がですね、そこで見知らぬ一人の人に出会います。不思議にもその人は兄たちのいる場所を知っていました。そして親切にヨセフは彼から教えて兄たちの居場所を教えてもらうのであります。兄たちの居場所はさらにそこから30キロ離れている ドタンという場所にいることが分かりました。それでも彼はつぶやくことなく出かけていくのであります。すぐにドタンを目指して30キロの旅に出かけていくのであります。それは愛する兄弟のため、また愛する父ヤコブに安心をさせるためでありました。人の行動にとって愛する者のために行うことほど強い動機はありません。それは自分のためよりも勝るものであります。愛はすべての者の力の源であり、それは自分のためによりも勝るものであります。そしてヨセフは疲れた体に鞭打って、兄たちを探す旅に出かけていきました。ようやくそのドタンの場所にたどり着きます、しかしここでですね、彼の人生にとって大きな事件が起きようとは知る由もありませんでした。やがて遠くからやってくる弟ヨセフの姿を兄たちは見つけます。しかし彼の姿を見た彼らの心に激しい憎しみの怒りが込み上げてきたのです。それは父の愛の印であるあの高価な着物を着ている姿だったからであります。彼らはこれまでのヨセフの兄たちに対する態度や彼らに話した夢のことを思い出します。そして兄たちは激しい憎悪と殺意の念が湧き起こるのであります。そこで兄たちはヨセフを殺そうと考えています。しかし長男ルベンの取り計らいで彼らは彼を生きたままちょうどそこにですねあった深い穴に投げ込むことに決めたのであります。さてそうとは知らずヨセフは兄たちと再会します。しかし兄たちが喜んで自分を迎えてくれるだろうと思っていたヨセフの考えとその兄たちの様子はあまりにも違っているものでした。その態度は自分に対する憎しみに満ちていたのであります。そして兄たちは手荒にヨセフを捕らえるのであります。彼の着物を剥ぎ取り彼をその場にあった深い穴に投げ入れたのであります。その時ヨセフは身の危険を感じ取りどれほど涙を流して兄たちに訴えたことでしょうか。しかし誰一人として彼の心声に耳を貸す者はいませんでした。すると後でヨセフを助けるつもりであったルベン、そのルベンがいない間にですねイシマエル人の大将がそこを通りかかりました。そこでユダの提案によりヨセフは殺されずに奴隷として売られることになります。その時代奴隷になることは死ぬことよりも恐ろしいことであるとされていました。奴隷になる運命を感じ取ったヨセフはさらに泣き叫びながら兄たち一人一人に助けを訴えたのであります。しかしその願いは虚しくヨセフは異国の地へ売られていきます。ヨセフの人生はさらにどん底に下っていくのです。彼にはその流れを止めることはできませんでした。果たして愛の神様はヨセフを見捨ててしまったのでしょうか。人の人生にはその人の力ではどうにもならない試練や逆境の時が起こります。その時私たちはどうしたらよいのでしょう。私たちは有限なものであります。物事を完全に見極めることはできません。私たちの物事に対する捉え方は天で、まるで天で捉えるようなものであります。しかし無限なる天におられる父なる神様はすべてのことを360度のありとあらゆる方向から 見ることがおできになるお方です。初めから終わりまで全てを見通される主は、全てをご支配し、摂理のうちに私たちを導かれるのであります。時には主の働きや御心が理解できないことがあるかもしれません。しかし私たちにとって物事を理解することよりも大切なことがあります。それは私たちが神様の力と知恵、そして神が愛のお方であるということを信じられるかどうかということではないでしょうか。たとえ私たちが理解することができない状況に陥ったとしても、それでもなお主を信じ頼ることができるかどうかが大切なのであります。そして私たちが思った通りにいかないからといって、そのような逆境の時、また試練の時につぶやいたり不信を表すことはあまりにも軽率なことと言えます。私たちがそのような状況に陥る時こそ、なおさら信仰の目を持って神を信じ主に頼る時であります。あなたは不吉な予感に恐れを感じ、失望落胆に陥ろうとしているであろうか。一見絶望的で最悪の事態にあっても恐れてはならない。神を信じよう。神はあなたの必要を知っておられる。神はすべての力を持っておられる。神の無限の愛と憐れみは消耗することがない。そして神は忠実なしもべたちが必要とするだけの能力をお与えになる。しかしヨセフはそれでも神に対してつぶやき不信を表したりしませんでした。そのような状況に陥ってですね、むしろ小さい頃から教えられてきた神に対する教えを思い返し、より一層なお主に従う決意をしたのであります。その時彼の信仰や霊性は一気に成長するのであります。彼の取り巻く環境は変わっていませんでしたが、その代わり主はその試練に耐えるための信仰と力を彼に与えられました。その日の彼の決意は彼の人生における重要な転換期となるのであります。彼はどのような環境のもとにあっても天の王の人民らしく行動し、神に忠誠を尽くそうと決心して大きな感動を覚えた。彼は先進主に仕えようと思った。彼は勇敢に試練に当面し、忠実に義務を果たそうとした。この一日の経験がヨセフの生涯の分岐点になった。その恐ろしい不幸が甘やかされた少年から思慮深く勇敢で沈着な大人に彼を変えたのである。人が目的や目標をしっかりと持つことは大切なことであります。それらはその人の行動を支配し安定させます。たとえ彼の周りの状況や状態が良くない場合であったとしても、目的や目標がはっきりしているならば、その人に対する試練や逆境はその人を失望落胆させることはできません。そして主のために全ての義務を忠実にこなそうと決意する者は、むしろその試練や逆境などは主にあってその人の益となっていきます。たとえそれが本人がその理由を知ることが理解できなかったとしても、その試練を通してその人の品性は磨かれるのであります。キリストの霊で満たされているものはキリストのうちに宿るものであり、その人に起こることはすべてその臨在をもって彼を囲む救い主から来るのである。主の許可なしには何者も彼に触れることはできない。すべての苦難、悲哀、誘惑、試練、あらゆる悲しみ、不幸、また迫害、貧困、いわば一切のものが私たちの益となって共に働くのである。あらゆる体験や境遇が私たちを益するために用いられる神の働き人である。さて、エジプトに到着したヨセフはパロの自衛長ポテパルに奴隷として売られます。彼はそこで10年間使えるのです。ヨセフを取り巻く霊的な環境はとても悪いものでした。当時、最高の文明と栄華を誇っていたエジプトは偶像崇拝の国でもありました。 彼の周囲のあちこちで偶像礼拝が行われていました。しかしヨセフはこれらのものに惑わされることなく神に忠実に立っていくのです。主が彼と共におられたので彼の手の技は豊かに報いられ、彼はポテパルから厚く信頼されるものとなります。そしてポテパルの全財産を委ねられるほどにまでなります。彼の人生はようやくその旅路は少し回復したように思われました。しかしその矢先、ポテパルの妻によって彼の信仰と誠実さを試す大きな誘惑の試練が彼を襲います。もし彼女の言う通りにすれば女主人の寵愛と褒賞を得られますが、反対に拒めば彼は汚名を着せられ投獄されるか、もしくは殺されるかもしれないというものでありました。これまで彼が培っていた神の原則が勝つか、あるいはこの世の罪の原則が勝つか、彼の選択に全天が注目していたのであります。彼の出した答えはどうだったのでしょうか。それは女主人の申し出を丁寧にかつはっきりと断り、神に忠実に立った選択でありました。創世記39の9節に、どうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょうと彼は言ったのです。ヨセフの言ったこの言葉にはどんな試練や誘惑に対しても対処するための秘訣が見られます。それはどんなことでも、どんな場合でも、どんな時でもクリスチャンであるならそこに神様との関係、つながりを持つということであります。そのためにはこの世のすべてのことが神の御手の中にあってご支配されているということを認める必要があります。そしてそのことは一朝一夕ではできないものなのであります。ヨセフは常に神を第一としていたので、そのような危機の時でも神の原則に固く立つことができたのであります。常日頃から神と交わり、信仰の目を持って神の御前に歩んでいたからこそ言えた言葉ではなかったでしょうか。ヨセフの答えは宗教的原則の力を示した。彼は地上の主人の信頼を裏切ろうとしなかった。そして結果がどうなろうと、彼は天の主人に忠実であろうと願った。ヨセフはまず第一に神のことを考えた。もし神が我々のなすこと、言うことのすべてを見聞きして、その言行動作をそのまま記録しておられること、そして我々はいつかそのすべてに当面すべきであることを常に念頭に置いていれば、罪を犯すことを恐れるであろう。それからヨセフは女主人の誘惑を拒んだために濡れ衣を着せられ牢獄に入れられてしまうのであります。彼の人生の旅路はさらにどん底になって下り坂に向かっていったのであります。このヨセフの人生を私たちが読むとき、私たちは彼に臨んだ火のような試練が神の摂理のうちにあることを知ることができるでしょうか。またそこに神様の御手が働いていることを信じることができるでしょうか。人の見方と神様の見方は異なります。すべての道は主の前にあります。主にあっては試練も祝福と同様に主の目的を達成するための手段に過ぎないのであります。イエスは初めから終わりまで見通される。困難のたびにイエスはそれを取り除くためにご自分の道を備えられる。天の父なる神は我々のために無数の道を備えてくださるが、我々はそのことを何も知らないのである。神に奉仕し、その見境を表すことを最高のものとするという、ただ一つの原則を受け入れる者は困った問題がなくなり、足元にはっきりした道が開かれることに気がつくのである。またしてもヨセフは人生のどん底状態です。神に対してつぶやいたり不平を言ったりしたでしょうか。いいえ、あくまで神を信じ、主に全く自分を委ねたのであります。その時もまた主は彼と共におられ、彼は主の恵みと慈しみを受けて 獄屋番の信頼を得るようになっていきました。そして全ての囚人の責任を負うまでになっていくのです。ヨセフの誠の品性はこの暗い獄屋の中でも輝いていた。彼は信仰と忍耐とを固く守り通した。彼は気分を害したり信頼を失ったりはしなかった。心は平静であった。そして神に自分のことを委ねていた。彼が獄屋に入れられたこともまた神の摂理であります。彼はそこでしか学ぶことができない多くのことを学んだのであります。それは人の弱さ、罪の深さ、醜さなど人の本質的なことでありました。そしてそれとともに人の上に立ち人を治めるための人と接し方、そして扱い方についても学んだのであります。彼にとって獄屋は苦難の場所でありましたけれども、彼がエジプトの総理大臣となるために必要なことを学ぶための学校でもまたあったのであります。神はこの苦難という学校の中でさらに偉大なことに役立つ準備を与えようとされたが、ヨセフは必要な訓練を受けることを拒まなかった。彼は獄屋の中で圧迫と先制の結果、また犯罪の結果を目撃し、正義、同情、慈悲の教訓を学んだ。これが知恵と同情をもって権威を行使するための準備を彼に与えたのである。続けて、神の選民に対する神の思いやりは尽きることがない。神が神の子らの上に降りかかるのをお許しになる苦しみは皆彼らの現在のまた永遠の利益のために書くことのできないものばかりである。さらにヨセフにとって獄屋という場所は学びの場だけではありませんでした。それは実践の場でもあったのです。彼はそこでも神様に忠実に歩み、人生の暗闇にいる人々に主のご品性を光り輝かしたのであります。私たちもこのことはとても大切な教訓であります。真理について学んだならば、ヨセフのようにまた実践する必要があります。真理は机上だけのものではなく、実際的に現実的なものであり、さらに実践して初めて自分の経験となり身につくものだからであります。もし学ぶだけでそれでとどまるならば、それは単なる知識止まりであり、私たちにとってその知識は品性形成に何の影響も及ぼすことはありません。キリスト教は活気にみなぎった普遍的原則、生きた活動的活力となって現れる。獄屋で神に忠実に従い、苦難の学校で学んでいたヨセフでしたが、その苦難の学校を卒業する時期が近づいていきます。エジプトの王の給仕役の長と、また料理役の長、彼らが罪を犯して獄屋に入ってきました。そしてヨセフの責任下に置かれたのであります。彼らは自分たちの見た夢で思い悩んでいました。それを見た彼は神に頼って親切に助けてあげるのです。そしてこのようにヨセフは言いました。解くことは神によるのではありませんか。どうぞ私に話してください。この彼の言葉、そこには彼は常に神を念頭に置き第一としていたことがわかります。彼は自分に栄光を期すことはなかったのであります。ところで夢を解き明かしたヨセフでありましたが、彼は給仕役の長にこの獄屋から出られた時にはぜひ王に自分の無罪を話して取り計らってもらうようにお願いをします。給仕役の長はその夢の通りに獄屋から出ることができます。しかしすっかりヨセフのことを忘れてしまっていました。ここで苦難の学校での最後の試練が彼に与えられます。それは2年近くもヨセフのことを給仕役の長は忘れてしまうというものでした。ヨセフはこれまでいろいろな苦しみを受け、いろいろなことを学んできました。しかし最後の試練で学ばされたことは人から忘れ去られることの痛みであります。それは人の本質を揺さぶるテストでありました。 人はこの世において自分の存在の理由を求めたり、あるいはアピールしたりしてします。または人から認められたい気持ちなどがあります。しかしヨセフは最後の試練で給仕役の長から忘れ去られることにより自己否定の経験を学ばされるのであります。そのテストはしかも約2年間もありました。支援に対する彼の信仰と忍耐が試されたのであります。しかし主とともに彼はその最後の試練にも耐え乗り越えていくのです。そしてその時からヨセフの人生の旅路は上り坂に変わっていきます。長い長い下積み期間でしたが、彼の苦難の学校はそこで終わりを告げ、彼は獄屋から召し出されることになります。そして彼が苦難の学校を卒業した結果が、夢の解き明かしのために王の前に立っていった最初の言葉に見ることができます。創世記41-16。ヨセフはパロに答えていった。いいえ、私ではありません。神がパロに平安をお告げになりましょう。いいえ、私ではありません。この言葉に彼の自己否定と謙遜が表されていることがわかるかと思います。決して自分に誉れを期すことなく、少しの事故を挟む余地もない言葉でありました。それから神がパロに平安をお告げになりましょうとの言葉、これは神により頼む彼の信仰、その姿勢が表されているのです。またその言葉には、主がすべてのものを支配し、すべてのものの上に君臨する存在であることが伺えます。つまり当時最高権力者であったパロの上に、そのさらにその上に神様は君臨し、その神だけが誠の平安をパロに与えることができるということであります。ヨセフがまずこの世の権力者の前に立って最初に発した言葉、それは神様を第一とした神にのみ栄光を期す言葉であったのです。苦難の連続で長い試練の期間でしたが、彼の品性は見事に立派に磨かれました。肉体的、知的、道徳的、そして霊的にも成長したヨセフは、その後、皆さんご承知の通り、エジプトの総理大臣になります。彼の人生は山あり谷あり、そしてすごい起伏に富んだ人生でした。しかしどんな場合でも彼はつぶやかず、神様を信じ、神により頼んでそれらを乗り越えていくのです。どうして彼はそのようにどんな場合でも固く立つことができたのでしょうか。その答えをエレン・ホワイトの言葉で見てみたいと思います。ヨセフはどのようにして堅固な品性を持ち、正しく知恵ある者としての記録を残すことができたのであろうか。彼は幼少の時代から自分の好みよりも義務を第一にしていた。最も低いところから最も高いところに至るまで、あらゆる場所にあって忠実に義務を果たしたことは、すべての能力を最高の奉仕のために発揮する訓練となった。創造主の御心に従って生きる者は、最も真実で最も高尚な品性を発達させることができる。主を恐れることは知恵である。悪を離れることは悟りである。すべてのことで神を第一とすること、それは自己を挟まないで忠実に義務を果たすことでもあります。そしてそのために必要なこと、ヨセフのように何事でも常に主を念頭に置いて行動することではないでしょうか。しかし人間は良きにしろ悪しきにしろ忘れやすい動物であります。そのためにも私たちは主を忘れないために、常に主と共に歩むことが必要なのではないでしょうか。天の模範に倣って品性を形作るには、多くの忠実な熱心な忍耐強い努力が必要である。さて、これまでヨセフの人生についていろいろ見てきましたが、では逆にそこに神様の側の働きについて考えてみたいと思います。彼が試練の時に主の摂理の導きや助けはあったのでしょうか。つまり全ては偶然に起きた出来事だったのか、それとも試練や逆境もまた神の摂理のうちに許されて 用意されていたことだったのかということであります。これまで話してきたことを少し振り返って取り上げてみたいと思います。まずシケムに行った息子たちを心配するようになったヤコブの親心がありました。そのためにヨセフは兄たちに会いに行く旅に出かけることになったのです。またなぜか長旅には向かない高価な着物での旅を彼は軽率にもしました。そのことによってその姿、ヤコブの姿、ヨセフの姿を見た兄たちの心に激しい憎しみの感情が湧き起こります。それからまたシケムでの見知らぬ人との出会い、その人に出会わなかったなら兄たちの居場所は分かることなく兄たちに会うこともなかったのです。そしてまたルベンの提案によってヨセフは殺されずに済んだことなどもそうであります。そしてヨセフが投げ込まれた穴がそこにちょうどあったこと、そのことによって彼は殺されずに済んだこと、またその穴には水が溜まっていなかったために彼は溺れ死ぬこともありませんでした。それからルベンは後でヨセフを助け出そうと思っていましたが、その彼がいなくなっている間にちょうどそこにエジプトへ行く大将がタイミングよく通りかかること、そしてヨセフはエジプトの一般庶民に売られたのではなくパロの自衛長ポテパルに買われてその奴隷になったこと、それから牢獄においてはパロ王に直接関係がある二人の人物が彼の責任下に入ってきたこと、そしてその夢を彼らは見させられてその夢の通りに実現していったこと、そしてエジプト全国の誰一人として解けない夢が2回もパロの王様に与えられ、そのために王が悩み、そしてヨセフの解き明かしを聞くことになったこと、そしてその夢は現実に豊作と飢饉が実現すること、それらのこといろいろまた他にもあるかとは思いますが、これらのことは偶然にたまたま起こったことだと言えるでしょうか。いいえ、これらのことを偶然に起こったことだと言って簡単に片付けてしまうのは非常に難しいことでもあります。むしろそれらは神の摂理にあって、神の彼の背後に主がおられ彼を助け導かれたと考える方が単純明快であります。またエジプト人でもない異国のものであるヨセフが、しかも奴隷や囚人という立場から夢の解き明かしによっていきなり総理大臣へと立場が変えられること、それは全知全能なる主の助け、そして導きなしにはできないことではないでしょうか。そのようなことが現代であっても神の力と助けがなければ決して起こり得ないことでもあります。ヨセフが試練に遭っているとき、主もまたヨセフと共におられ彼を助け導き働かれたのであります。摂理のうちに全てのことは神の御手のうちにあり、主のご支配のもとにあったことがわかります。ヨセフとダニエルの歴史を研究しなさい。彼らを害しようとした人々の策略を神は妨げられなかったが、かえってこうした策略が試練や災難の中にもその信仰と忠誠を守った神のしもべの益となるように導かれた。この地上にいる以上、私たちは敵対する勢力に遭うのである。自分の規制を試す試練に遭うが、正しい精神でこれに応ずることによってクリスチャンの美徳が養成される。もう一つお読みします。神は創造しこの世界の上に王として君臨なさっている。神の目には万事が一目瞭然としており、偉大なる静寂な永遠の彼方から最善と見られるところを命令されるのである。ところで皆さん、この生き物をご存知でしょうか。この生き物の名前はクマムシと言います。カンポ動物というグループの微生物だそうです。大きさはですね、1ミリにも満たない大きさです。生息地は世界中の湿地、そして海辺にいます。 現在は約1000種類のクマムシがおり、日本には、約100種類いるそうです。このクマムシはですね、微生物や植物の汁を吸って生きています。この写真では、ピンク色になっていますが、実際には透明の体で食べたものが透けて見えるそうです。この生き物はですね、こんなに小さくても地上最強と呼ばれるほどのすごい生き物だそうです。何が地上最強ですごいのかと言いますと、このようにですね、乾燥状態での仮死状態で休眠することをですね、乾眠状態と言うそうですが、そうなるとこの地上でどんな過酷の環境でも耐えることができるのです。暑さは151度の高温から耐えることができ、高温まで耐えることができます。そして寒さはマイナスなんと273度のごく低温を耐えることができるそうです。また宇宙空間では10日間も生き残ることができたそうです。放射線の致死線量は人の1000倍以上浴びても大丈夫だそうです。さらには真空から 7.5 万気圧の高圧まで耐えることができる生き物だそうです。またその乾眠状態ですね、乾燥状態においては120年以上経っても生き返ることができ、立った後にでもですね、生き返ることができ、体重の 85% は水分だそうですが、それがたった 3% 以下になっても死なないそうです。この生き物はどんな過酷な環境にも耐えられる、まるで不死身のようなスーパー生物のように見えます。しかしこのクマムシにもいくつか弱点があります。それはそのように地上最強というのは乾眠状態の場合であって、そうならなければ実際の寿命は1ヶ月程度だそうです。またその乾眠状態の硬さものみ程度であり、潰されると死んでしまう簡単なものです。そしてその乾眠状態になるまでにはゆっくりと水分を抜いていく必要があり、時間がかかるのも難点の一つであります。そこでドライヤーでですね、急に乾燥させるとあっさりと死んでしまうそうです。そこでこのような弱さと強さの両面を持っている不思議なクマムシを見るときに、私たちはそこから霊的な教訓を得ることができます。このクマムシは1ミリにも満たない小さい生き物ですが、私たち人間も全宇宙をご支配している神の目から見たら虫けらに等しい小さな生き物なのです。またクマムシの寿命はわずか実際1ヶ月程度の短いものでありますが、私たち人間もまた罪のこの世にあってその命は儚いものであります。しかしそのように小さくて弱点のあるクマムシですが、一旦乾眠状態になるならば、この地上のどんな環境にも耐えられるほどの驚くべき強さを持つようになります。私たちもまた主にあって私たちの自我が打ち砕かれ、自己が死んだ状態になるならば、主と共に主にあってどんな試練や状況にも耐えていくことができるのであります。そしてもう一つ大切なポイントとして、クマムシは時間をかけなければその乾眠状態になりません。私たちもまたどんな試練にも耐え得る霊的強さを得るために、準備期間の時間が必要なのであります。それは日頃からの訓練の賜物であり、神と人との協力関係によるものであります。どのような方面の仕事においても、真の成功を収めることは偶然または何かの弾みによるものでも、運命によるものでもない。それは神の摂理のなすところであり、信仰と思慮分別、徳と忍耐の報いである。立派な知的特質と崇高な道徳的性質とは偶然の結果ではない。神は機会をお与えになる。成功は人間が機会をいかに活用するかにかかっている。ところでこの世の最終時代に生きている私たちでありますが、私たちには生きて死を迎えることのできる14万4000の人々になれる特権が与えられています。 その14万4千の人々について、黙示録14章からの1節から5節に彼らのことが出てきます。そこには彼らと子羊、キリストとの関係が書かれています。彼らは子羊と共におり、彼らの額には子羊の名があるということもわかります。また、彼らは子羊の行くところへはどこへでもついていき、神と子羊とに捧げられる初歩であるということでもあります。これらのことからわかることは、彼らにはキリストが常に共におられ、額に子羊の名が書かれているというほどに、主とは密接な関係であります。そして、キリストのような品性を持っているのであります。また彼らは主の所有物でもあります。そして、キリストイエスの行くところには、どこへでもついていく信仰があります。キリストのためならば、どんな試練にも耐え、服従し、勝利を得る人々なのであります。したがって、ヨセフと同じように、彼らもまた、悩みの中であらゆる訓練を受け、そのことによってキリストの品性を完全に表し、全宇宙に光を輝かす者たちであることがわかります。すべてのことをつぶやかず、疑わないでしなさい。それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり、曲がった邪悪な時代のただ中にあって、傷のない神の子となるためである。あなた方は命の言葉を固く持って、彼らの間で星のようにこのように輝いている。ヨセフがあらゆる試練に耐え、それを主にあって乗り越えていったように、14万4千を目指す私たちも、どんな状況にあっても神を第一とし、そして神と共に進んでいきたいものであります。その時、エジプトにおけるヨセフのように、暗黒の中で輝く光となることでしょう。それでは、終わりの賛美歌、ご起立くださいまして、494番をご一緒に賛美したいと思います。 おられる父なる神様、私たちは罪深く虫けらのように等しく小さなものであります。しかしあなたは私たちを憐れんでくださいまして、あなたの一人子なるイエス・キリストをお送りくださいまして、救いの道を示してくださいました。この素晴らしい特権を感謝いたします。私たちがどんな時でも、殉教の時でも逆境の時でも、主の道を歩み、主の御心に従うものとなることができますように助け導いてください。すべては主のために生きることができますように。尊き救い主なる主イエス・キリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。